ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
はいはいはい、ではどうぞどうぞ。はいはい、一部屋きついね。そうですね。はいはい。何から。はい。この新しい地球の会は、毎月1回やっていて、今回は、これで今年最後でですね。はい。で、来年ね、1月、 から始めるんですけども、私が11日に戻ってきて、16日の、ね、日曜日から始めたいと思いますのでね、ぜひいらしてください。でそうなんだけど ね、 あのね、これちょうど今この2部屋でね、非常に広くて、ね、多少、まあ、2、30人来ても大丈夫な設定にしてあるんだけど、ちょっとね、やっぱ1月でいろいろな会があるのかなと思うんですけども、ちょっとね、16日ちょっと1部屋しか取れなくて、第3話室ですね。まあでも十分入れると思いますので、一方はなんてもうぎゅうぎゅうだからね、本当にあそこはだって、はいはい、まあぜひいらしてくださいね。そうか、それでじゃあ、告知からねちょっと始めていきますけども、今日が3日で、来週のね8日月曜日ですねにもう私がちょっともう出ます、成田からね出て、で、台湾経由でインド行って、でインドに11月と12月いて、で12月の終わりに台北移って、でそれで台北に10日間いて、で11日に戻ってくるってね、そういう予定なんですけども、ただね、今までそれあんまり皆さんとあんまり関係なかったかもしれないんですけど、どうもね、まあ、インドはねやっぱりさすがに遠いんでなかなか来にくいと思うし、で今回もねインドを一緒に行きたいというような人もいたんですけど、まあ、どうしてもいろんなスケジュールとか合わなくてね、今回はまあ誰も来ないんですけど、台北がねちょっとなんかどうも雲行きがちょっとあれになってきちゃって8月のね御嶽山の接心に参加した人ならお分かりのように、あの時ね7人の台北の方がいらしたんですよ。ケリー・リン・リーっていうね、私のサポーターの一人ですけども、台北のね、で彼女が、全部で7人を連れて、御嶽の接心に、ね、来て、御嶽の接心に、ね、参加した人だったらね、覚えてるかと思いますけども、まあだからそれは台湾の人が日本の、での私の接心に参加っていう形だったんですけど、それでケリーさんが非常にその時喜んでね、ケリーも長い間チベットのリンポチェたちの、サポーターだったり生徒だったりしてね、そういうことをやってたんだけど、こういうもう本当にストレートにね、座るやり方っていうのはあんまり彼女自身知らなくて、で私らのこのシンプルでダイレクトなねやり方を非常に、気に入ってくれていて、まあ、それで、まあ、毎年私呼ばれているんだけど、で、まあ、だけど今まではねその座禅会とか法話会だけでそんな宿泊して、リトリート接心やるってことなかったんだけど、まあ、8月にそれを彼女たちは経験して、それでどうしてもね台北でもやりたいっていうね話が出てるんですよ。でもうすでに日時は決まってるし、場所がどこか分かんないんだけど、まあ、台北は、今、ね、いつも言うように世界の仏教の中心でいろんな先生が、ね、出たりしょっちゅう訪れている場所なので、もうセンターとか、ね、たくさんあるんですけども、でそのうちの一つを多分借り切ってやると思うんですけどね、それが1月の7日8日9日の3日間ですね、台北市内か台北郊外のどっかのリトリートセンターを借りてやると思いますけどね、それにもしかしたら日本の人がね参加したいという人声がちょっと出て今出ているんですよ。でそれで実際本当に可能なのかね、その宿泊の面で、ね、それちょっと検討してからじゃないとお返事できないんだけど、来週の月曜日に私台北経由で行くので、台北で一泊するんでね、その時ケリーと会って、その実際どういうことを計画しているのかよく聞いた上で、もしねまあ、もちろん台北の人は宿泊で参加するはずだから、当然そこに日本の人が加わるのも多分大丈夫だと思うんですけどもね、まあ、それ最終確認してから、もしね可能だったらば、日本からの人も受け入れるっていうことを、まあ、ケリーに確認してから、ちょっと皆さんにお知らせしようかなってね、まあ、向こう行ってからですけどね、インド行ってからですけども、 もしそれでもしよかったら、参加してみてください。今ね、関口さんが誰かが調べてくれたんだけど、航空券非常に安いです。本当数万って感じでね。だから日本国内で札幌とか博多行くのと大して変わんないですね。で、時間も3時間ちょっとですから、まあ、沖縄よりかはちょっと遠いって感じですからね。まあだから時間的にも金銭的にもね、そんなに、国内旅行からちょっとだけ足伸ばしたっていう程度で済みますのでね。そんなアメリカとかヨーロッパみたいに昼夜逆転のね、時差のとこへ行くわけじゃないですか。だからそれでまあ台北の観光も兼ねてね、1週間ぐらいの日程でもし参加されるんだったらちょっとそれ考えておいてくださいね。それは1月の、お正月が終わってすぐぐらいですね。リトリートそのものは7日から9日ぐらいですから、まあまあ、そうやって日本と、ね、台湾との関係が強くなっていけばいいんじゃないのかなと、ね、なんと思いますので、はい。それが告知ですね。はい。それで来年以降のね、もう分かっている範囲の、スケジュールはすでに今後の予定のところに載ってますね。で、2月に、2月の15日に、涅槃会をやるので15日に終わるように11日から、ね、15日まで涅槃会接種をね、一応一方案での最初の接種としますので、ね、まあ、あとは同日はいつも通りにやってますので、ね、それ見て来年もぜひ、ね、ご参加ください。それと今日ね、まあ、いつも通りなんだけども5時にここは出なきゃいけないん でその後いつもルノワールの、ね、会議室の方で、延長戦やってますのでね、それもぜひ、ね、今年の総まとめですのでね。でさらにその後まだね、名残惜しい人はまだもうちょっとね、もう席も用意してますので、ね、もしお時間があったらね、それも用意してご参加ください。はい。そんなもんですね。はい。それでね、これ私行きがけにポストを覗いたら入ってたんだけど、はい、なんかあったんだけど、日本の仏教思想原文で読む仏教入門ってこれなんて北樹っていうんでしょうか、北樹出版っていうのかな、なんていうのかな、 北に樹木の樹なんですけどね、それでねこのだからまだ私も全然見てないんだけど、著者がね頼泉光子さんですね。夜は頼るに住みは住むですね、リビングの住むに光子光の子供で、ね、これお茶場のね、お茶の水女子大の准教授ですね。でそれで、私とはねこの間の今ちょうどお見せしてたけど9月の初めに会ったボンベイでのね、仏教瞑想に関する国際カンファレンスで日本から5、6人の仏教学者の人が招待されて、と私と、ね、みんなで行ってきたんですけども、その時に私と初めて知り合った、人ですね、50前後のバリバリの学者さんで、まあ、その時ね石井清純先生、駒沢の学長さんですけどもね、この間、禅問答入門という本をねご紹介しましたけども、その方と話して言ったんだけど、今道元禅師のね聖宝現像のそのなんていうかテキストとか歴史的とかじゃなくても、その思想内容そのものね、哲学の内容そのものについては今第一人者って言われているそうなんですよ、この人がね。まあNHK ブックスで、なんだっけ、道元時間、道元で時間自己世界はどのように成立するのかっていうのがね、 NHK 出版が出ているみたいな、ちょっとすみません私もまだ読んでないんですけど、そんなんで本当に、結構道元学者としては今日本有数の人らしいですね。すみません私まだ読んでない、何とも言えないですけどね。で、まあ、この間お話ししたらなんか 非常に話は合うんだけど、ね、まあちょっともしよかったらまあね、書店で手に取ってみてくださいね。原文で読む仏教入門ですから、テキストを、ね、読みながらいろいろしているみたいなんでね。でこの方はね、流れとしては和辻哲郎さんっていらっしゃいますよね。倫理学でね、まあ倫理学だけじゃなくて原始仏教も研究されたし、あと奈良のね、古寺巡礼でしたっけ、有名なのがね、とか、その流れなんですよ。倫理学っていうのかな、まあ、日本の思想史というか、日本倫理思想史です、その日本倫理思想史の中で、まあ、道元禅師を取り扱って、でだんだんだんだん道元禅師の方に向かっていったって、そういう方なんですけどね。非常にね、なんていうか面白いですね。まあちょっとだからこの瑠泉先生と、あと駒沢の学長の、ね、石井さんと、まあ、私と、ね、3人が非常によく仲良くなってって言いながらも、帰ってからまだ全然会ってもいないんだけどまあ来年ぐらいからちょっと親交を深めていきたいなと思ってます。だからもう本当に道元研究の最先端、最高の、ね、人たちですけどもね、はい。まあ、っていうのはね、そういう、まあ、ボンベイではそれ国際カンファレンスだったんで、まあ、だからいろんなね、もそれこそテラバダのとか、チベットとか、ね、いろんな伝統の人たちが、まあ、それぞれの発表されて、まあ、それに対してまあ、ね、日本の仏教の方でも発信し始めたんですけども、ね、だからまあ本当に国際的な場で本当に通用する思想的中身を持っている人たちですね。まあ、ちょっと、ね、まだ国際的なことには慣れて、あまり慣れてらっしゃらないので、ね、あれちょっとあれだったんだけど、まあ、本当になんていうか日本仏教っていろいろあるに決まってるんだけども、でもそこに宝物があるのは当たりもちろんそうで、それをどうにかして世界に向けて発信していけるか、ね、でそこ の, まあ、最前線に、ね、立ってらっしゃる方なんで、まあ、もしちょっと名前だけは、ね、覚えておいてください。はい、そんなもんですね。はい、じゃあどんどん入っていきましょう。でそれでね、今日はもうこれで、今年最後なんで、もう一応本当にまとめておきたいと思います、ね。今日ね、まあ、大体関係者全部揃って、まあ、まだ来てない人いるけど、まあ、多分途中で来ますのでね、終わり頃には大体全部揃ってると思いますけども、うん、ですから、まあ、毎週同じこと言ってるんだけど、まあね、もう一回、ここで何をやろうとしてるのかっていうことと、まあ、今週の、ね、流れをね、ここ数週間の流れを追いながら、ちょっと今日はね、決めていきたいと思います。山さん、今朝送ったメール見た？見てない？見てないね、うん。山さんのところと取り上げてるから、え、いや、よくないよ、いいも何も別に、はい、いや別に山さんっていう個人を取り上げてないですよ。その魂の声を聞くのが難しいっていうことを取り上げてるから、はいはい。それでね、今日の題は通りにしてください。魂の声を聞くね、聞くは聴聞の聴に ね、 新聞の文じゃなくてね、してくださいね。はい、聞くためにですね。はい、それを、まあ、ここ、数週間、2、3週間、ね、続けて、まあ、これに関する、ね、問題を、取り上げてきています、ね。それがどうやらどうもいろんな人にヒットしたみたいで、まあね、今日はこの問題を、ね、取り上げたいと思います。で、まあ、当然こういうことになったらいろんな問題点が当然出るわけで、そのね、問題点の一つが今山本さん取り上げたんだけどで彼女のね、質問って疑問っていうのが魂の声かティンキングマインドの声かを見分けるのが難しいんです、もしかしたら勘違いかもって悩んでいますっていうね。 でこれはもうこれも普遍的な問題じゃないですか、ね、だからもう別に山本直子さんも関係ないんですよ、ね、そうじゃなくてもうこれは、魂の声なんていうことを言い始めちゃったらば必ずこの問題が出ます、ね、だからまあここら辺をね、今日はちゃんとやっていきたいと思います。だからまあ一応ね題としては魂の声を聞くためにっていうのが正式な、まあ、今日の題にしますけども、もうちょっとね、はいどうぞいらしてください。はいはいどうぞ、うん、もうどうぞ空いてる席に座ってください。まあ正確に言えば魂の声を正確に聞くためにっていうのがね今日の題ですね。だから大雑把に聞くとか雑に聞くとかあるいは勘違いして聞くとかあるいはなんていうかなあまりにもちょっと弱い声なんで、で山本さんみたいにそれ本当に魂の声なのか単にそう考えちゃってるだけなのかね分かんないっていうね、こともあるので、そこら辺ね正確にっていうのはまあ今日の主なテーマですね。だからあどうぞどうぞあれなんで今日は今日は今年の最後だけど別に最後じゃないからね心配しないでください来年も続きますから、はいはい、どうぞ座ってください。はい、まあそのまあ、今直子さんのちょっとその前のねちょっと読むとまあちょっとプライベートなことは言わないけどもまあ神様に丸投げね神様に委ねることですね、まあ、それと魂の声聞くとはもうパラレルですけども、でそれが非常に難しくて、でってことはね何がどういうことかというと、もう我々は魂の声もへったくれもなかったわけですよ本当に。で魂の声もへったくれもないのはなぜかって言ったらば、まずいろんなねそのバックグラウンドがあって、そんなまず大事、そういう発想そのものがない、ね、発想そのものがないってことは要するに その皆さんが生まれ育った家庭の中でよし親がね子供に向かってお前は魂の声を聞かなきゃダメだよってね言われてないですよ言われたお父さんに言われた人いるかな、いないでしょ多分誰もそんなことを親から言われてないはずなんですよ、ね、なお子お前は聞かなきゃダメだと言われてないでしょ、世間の声を聞けと言われたでしょ、ね、で普通はもう世間の声なんですよ、ね、小学校入ってからねずっとね、だから、まあ、だからそういう魂の声を聞くっていう発想そのものがもうないっていうのが一つですね。だからそれはもう発想としてすらないから、まあだから発想がないんだから、まあ、考えないわけですよね。でそれで、何を生きる指針とするのか、ね、私らはまあこんな風にして生まれちゃって、生まれた以上生きていかなきゃいけないわけで、生まれた以上、ね、職業に就いたり結婚したりいろいろしなきゃいけないわけで、だからその時にどういう方向で生きていくのかっていうことのその根本的な方針をね決めるその基準っていうのがないんですよ実を言うと。ないからもう本当に世間の声に流されて、まあ学校でね教わったこと通りに生きてしまって、でだからその結果として魂の声なんか聞く余裕っていうか発想すらなくて、わーって世間の、声に従って生きるか、あるいはもう自分の何だか何が何だかもう分かんなくて混乱しちゃった、頭に浮かんだ考えに従っちゃって、でそれでなんかものすごい強い感情がわーって突き上げてきて、でその突き上げられた感情のままに、いろんなことを決めちゃうね、学校をもう決めちゃう、ね、就職も決めてしまう、であるいは、ね、結婚としてパートナーもそうやって決めてしまう、だからその魂の声なんか一切全然聞かないでもう何十年も生きてきてしまったっていうリアリティは当然としてあるわけですよね。でだからそういうふうに生きてきたらその そういうふうに何十年生きてきた結果としての現実というのもあるわけで、なんかわーってなんかわけのわかんない混乱のままで、ね、ある人をパートナーとして選んでしまったって、そしたらもうそれは現実ですからね現実でもうすでに結婚生活っていう現実がそこにもう何年も続いちゃうことになるわけで、ね、であるいはそういう仕事を見つけたってことでね、職場の生活がもう何年も続けて、それが自分のキャリアとなってね、あってね、だけどもそれが本当に満足だったらはもう皆さん例えば今日こんな部屋にいるはずないじゃないですか、ね、あるいは瞑想とかなんとかっていう興味持つはずないんですよ。そうなんだけども、だけどなんかちょっとねちょっとねってとこでね、まあいろんなことが感じ始めたんだと思いますけどね。だけどその時にその何ていうか魂の声には従うどころか発想すらなくて、全然違う生き方を何十年もしてきた結果としての現実があって、だけどもそれに対してどうしようもない違和感があって、どうしようもなく惨めて、って時に、じゃあ私は素直に魂の声に従います、なんてことはできないんですよ。だってそう従ったらちょっと全然違うことをしなきゃならなくなって、で全然違うこととその今までそれと反対のことをしてきた結果としての現実世界、現実生活というものがあって、そこで当然そこは全然違うからね。だからそのもうすでに結果として今自分が生きている現実生活をね、どうこうしてまでその素直に魂の声に従うということは非常に、難しい、ね、せっかくここまで来たからもう壊したくないってね、だけども実際にじゃあそれが本当にうまくいってるのかっていうと全然うまくいってないわけですよ。でうまくいってたら満足して幸福なわけだから、だから、うまく実際にはうまくいっていない。だけで、それはうまくいってないのは、本当は魂の声に従ってなかったからなんだっていうね。で、そこまではっきりしているのに、でももうすでにそういう出来上がった現地生活があるから、それを壊したくない。で、そして、だから、その、まあ、先週ぐらいからね、アラームって言ってますけども、アラームが鳴っているのに、それを無視して、まあ、とにかく無理に進めちゃうと、まあ、必ず、うまくいかない。でそうすると何悲しいくらい魂の声を無視してきたなと思います。そしてうまくいかないっていう、ね、まあ、最悪のパターンっていう、ね、ありますけども、そのまあただそれはね、ただそれは、まあ、そう話は単純じゃなくて、なんていうかそれは一応魂の声がある、で魂の声は正しいんだっていう前提のもとにしたらこういう発想になるって、まあ、すでに私らは大体そういう発想にはなってるんだけども、だけども皆さんが一番ご存知のように全世の中全体としてはそんな発想にはなってないわけですよ。ですね。でそれで魂の声を無視していろいろやってきた結果として、じゃあうまくいってるかというと全然うまくもいってない。だからうまくもいってないんだったらはそれを変えてもっと正しいことをすればいい、正しいことは魂の声に従うことなんだっていうふうに、ね、論理を進めて、で実際の生活も進めればいいんだけども、それもできないっていうところでなんかチューブラリンの、ね、状態のままでなんかわけのわかんないことになってしまっている。じゃあそこで本当にさらにシリアスな問題は、じゃあもう、まあ、自分は魂の声に従ってこなかったら認めます。それだからこそうまくいかなかったっていうのを認めます。じゃあ私はじゃあこれが魂の声に従いますって言ったってそんなのがそんな綺麗に聞こえるんだったら問題ないんですけどね。それが綺麗に聞こえなくて、それがただ単にまたもう一つの thinking mind かもしれないし、ね、そういうようなとこで、そこが非常に難しいわけですよ。ね、それで、まあ、 あの日曜日も言いましたけど、まあ、そこら辺の、葛藤をね一番感じているの、いるの人たちが、まあ、例えばアーティストとかになるわけですよ。あの、まあ、もちろんなんていうのか、もうなんていうかな、単にモテたいからミュージシャンになる人とか、まあ、そういう連中もいるかもしれないけども、あの 本当の人たちはその自分が抱え込んじゃってるどうしようもない、苦しみね、それを、で苦しみの質もよく分かんなくて、だけどもここにリアルな苦しみがあって、それ を歌にすることで、まあ、それを、ね、文学作品にすることで何とかしてあのそれを解明して前へ進んでいきたいっていうね、あのそういう思いでやっているわけじゃないですか、ね、そうなんだけども、だから今私あの今まで世間から押し付けられてきた生き方っていうのは自分が本当にしたいことじゃないんだよ、自分の本当の魂の声に全然従ってないんだよっていうことは、そこまではみんな言えるんですよ、アーティストとしてね。でそれを本当に歌にすることも、それを文学作品にすることも今まで散々やってきたわけですよ。だけど問題は、じゃあそこからどう一歩 足を進めて、本当の今日のテーマで言えば正確に、魂の声を聞く、ね、そして正確にそれに従う、ってことが結局できなかったのね、ほとんどの場合。だからほとんどの場合は非常に、の不幸な、ね、あの結末になってしまうんですよ。それだって私が言え、あの一番怖いのは、それだったらばもう素直に、あの素直に世間の声に従っちゃおうよっていうね、長いものに巻かれろっていうね生き方がまた出てきて、そうなると その結果として全然何もかもが面白くなくなってきちゃう、ね、っていう、もうどうしようもない状況になる。であるんだったらば、じゃあどこが、我々どこをどうしたらいいのかって言ったらば、単に長いものに巻かれる方向に何の未来もないというのもはっきりしていて、ね、だけども、長いものに巻かれなくて自分のそういう、ね、魂の声に従おう、で今まで従ってこなかった、だからこうどうしようもなく苦しんだ、だから自分は自由になりたいんだ、ね、一体自分はいつ自由になれるんだ、この、ね、あの抑圧から解放されてっていうとこを歌に歌うだけじゃなくて、本当の意味であの自由に、ね、あのなる、とこまでいかないことにはどうにもならない、ね、いやそれで、まあちょっと先週も言って、まあ、今日の今朝 あのメールにもつけといたけどね、尾崎さんの、ね、僕は僕であるためにで、あの、僕がであるために勝ち続けなきゃいけないってね、彼は歌ったんだけども、だけど、まあ、彼は最終的に勝ち続けられなかったわけですよね。だからで もちろん私は尾崎さんを批判してるわけじゃ全然なくて、じゃあ勝ち続けるってことはどうなの、どういうことなの、ね、あのそれはもちろんあの茂木さんが書いてたように、あの競争に勝つことでも何でもなくて、これは先週言ったように世間の声に勝って本当に魂の声に従うってことと、まあ私は解釈するけども、それだからそれはずっとそれを勝ち続けなきゃいけないね、何回も何回も何回も、ね、っていうんだけども、そこまではいいんだけどね、それをもっ と広い文脈のところまで持っていかない限り、我々は非常にあの辛いところまで追い込まれてしまう、ね、でそこをね、今年ずっとやってきたことを踏まえながらね、あの全部まとめていきたいと思います、今日はね。あのまあ、ですね、はい、それでね、まあ、今日あの大体もう本当にみんなベテランの人ばっかり来てらっしゃるし、まあ、大体、ね、あのいろんな瞑想のベテランだったり、あるいは、ね、一方にも何回も来てる人ばっかりなので、話を進めますけども、で、ね、まあ、昨日ね、あの、まあ、ちょっとあの名前は出せないけど、まあ、ある人が相談にいらしたんですよ、ね、で、まあ、その人と 2,3 時間 あの話をしていて、まあ、その前にいろいろもうメールのやり取りをして、まあ、私の、あのメールも読んでくれて、で私のポッドキャストもあのかなりね聞いてくれていて、まあ、それだからあの、まあ、ちょっと遠いところからね、車に 2,3 時間のところからいらしたんだけど、でまあその人と話をしていて、そうかってね思って、そのなんていうかな、私もねこうやってなんていうかな、これだけ話してるんだからみんな分かってるくれてるだろうとは当然思うし、でまあいつも話しっぱなしじゃなくて必ず、皆さんとのね、あのいろんなディスカッションの場をあのここでも設けてるして、で特に一本案なんかでも徹底的にね、あの設けてるから、まあ、まあ、そのそういう場にね来ている人だったらばかなりの、あのコミュニケーションはすでに成り立ってると思うんだけども、だけども例えば地方なんかに住んでいて、なかなかねあの現場まで来れなくて、まあ、ポッドキャストだけを聞いて、まあ、私の、まあ、メールを、まあ、読むぐらい、ね、あとは、まあ、いろんな先生方の本を読むぐらいだと、どうしてもねそのあの、ニュアンスの部分が伝わっていなかったりとか、いうようなとこがどうしてもあるみたいなのね。だから、まあ、私としても、まあこの3年間ずっと喋ってきても、大体ある段階のとこまでほぼ全部喋り尽くしただろうという気もするん で来年からはもうちょっとねもう一段上のことに入っていきたいと思ってるんですけどね。でそれはあの実際 の全然ここは仏典 の原文の、ね、仏典そのものを扱ってはあんまり来なかったじゃないですか。それこそあのそれこそまさにこうですよ、原文で読む仏教入門ってあるけどね。そうだからまさにそうね。でまあ、私らここではあの仏典の原文というよりか、まあ、それよりか現代の、ね、仏教の先生たちの本を主に扱ってきています。っていうのはその方がはるかにあの現代の人 のニーズに応えているし、っていうんでね、あの、まあ、現代の仏教の先生の本を主に取り上げてきて、だけどもっとあの原点とかには、ね、直接当たることは、まあ、道元禅師 の原文を時々取り扱うぐらいで、ね、あんまりパーリ経典をそのまま扱うっていうような、ね、こともあんまりしてこなかったんですけど、まあ、それを来年ぐらいから、ね、いよいよ始めたいなっていう気も してるんだけど、っていうのはなぜかというと、まあ、大体の言えるべきことは大体この3年間で言い尽くしたんじゃないかってね、まあ、あるその基本的なことね。でそうなんだけども、じゃあそれが私がこの3年間言ったことが全部皆さんに全部そのまま伝わっているか、ね、まあ、大体今日この部屋にいる人には伝わっていると思うんですけどもね、まあ、大体皆さん顔なじみの人ばっかりだから、なんだけども、じゃ あの例えば私のポッドキャストが今日で8000いったんだけど、まだ行ってないかなって今ギリギリ7999だったんだけど、まあ、今多分8000いってると思いますけどね、だからとてもじゃないけど8000人以上の人には伝わっているとは思えないし、でいろんなあの誤解とかなんか分かんないところとかね あると思うんで、まあ、そこをまあもうちょっとやっていきますけどね。でそれでまあちょっとあの、昨日の方とお話ししていて、分かったのはその、まあ、さっきも言ったようにあの昨日の方はねもうすでにメールで Thinking Mind が問題ですよって私が書いたら、ああそうだったのか、ああこのことさえもっと早く知ってればっていうふうにピーンと来た人なんですよ、その Thinking Mind って言葉にね。だからもうすでに勘がいい人で、だからもうあのそんなに分かんない人を説得するっていうんじゃなくて、もうほとんど9割方分かっていて1割ちょっと曖昧な部分があるから、その1割を埋めるために昨日わざわざいらしたというような感じだったんですけどね。それで1割がまあ大体昨日ほぼ 2,3 時間話し合うことで全部きれいになって、非常にすっきりした顔をされてね昨日帰られて、であの夜になってからあのメールを起こされて、あの非常に良かったっていうのをメールいただいて、私としても良かったんだけど、まあ、ちょっとねまあ、これもちょっと引用しましたけども、まあ、言葉には言い表すことのできない、大変勉強になって収穫となった、ね、それで、まあ、Thinking Mind と気づき の関係ね、これはもう私が100万回言ってきたことだけども、でまあ、それはもうポッドキャストにあちこちに行ってるはずなんだけども、ただポッドキャストポツポツと聞くとね、どうしても分かんないかもしれないんですけども、それをちょっと昨日かなり丁寧に説明したら非常に納得がいって、すっと分かってましたね。で、っていうのはその人はね、どういう瞑想をやってたかというと、まあ、ご隠居さんのところでね、10日間やって、でその時非常に本当に喜びと安らぎに満ちた世界に触れることができた。うん、そうなんだけど、呼吸をねを見ようとし始めたらなかなか見れなくて苦労していて、なんでこんな呼吸が見れないのかってね、いうことで悩んでた方なんです。まあこれはまあほとんどの人がそうだと思いますけどね。でそれでまあ私が呼吸を見るっていうことのいろんな落とし穴をね説明して、それがまあティンキングマインドによって見るからだとかね、そういうことを説明して、でその時にねその人と話していて分かったのは、まあ、これはもう散々して話してたんだけど、その仏典が間違ってるわけでも、そのあるいは今のビルマやスリランカの先生の説明が間違っているわけでもないんですよ。そんなこと私は言ってないですよ。そうなんだけども、ただ私らがやっぱりすれっからしなんですよ、私らが、ね、だから例えばね、よく言うでしょ、皆さんもこういう説明を受けたでしょ、我々の心っていうのは子牛さんみたいなもんなんだ、ね、親牛と違って子牛はもうぴょんぴょんぴょんぴょん跳ね回る、ね、そういうふうに我々の心は跳ね回る。だから子牛にロープをつけて、ね、動かないようにして、それで瞑想対象に、ね、動かないように向かわせるというような説明、まあ、これは象徴ドローンだけどね。だからビシュディマンカに従っているビルマやスリランカの先生たちが好んで使う、ね、例えですけども、でその例えそのものは非常に素朴な例えなわけですよ。だから2000年前だって何も問題なかったわけですよ。2000年前だったら、だって実際我々の心で飛ぶ、いろいろ飛んじゃうじゃないですか、ね、だからいろいろ飛んじゃうから、まあ、その飛ぶ心をね飛ばさないようにして、で実際に呼吸を見ましょう、で終わってるんですよ。何も問題なかったんですよ。だけど私らが、ね、私らが、ね、野田さんがそれを聞くと、ね、女田さんがそれを聞くと、とんでもないことをし始めるのね。どういうとんでもないことをし始めるかっていうと、自分の心を捕まえちゃってね、でもうお前絶対に動くなよってね、でその瞑想対象にで、だから飛び回る心を何とかして首根っこをギュッと捕まえて、お前絶対に動くなっていうふうにして、でそれでもって瞑想対象にわわわわってね向かわせるっていうねことをしてしまうんですよ。だから2000年前に問題なかったことなんだけども、今はやっぱりそういう問題を起こしてしまうのね。なぜか我々が thinking too much だからね。thinking too much の我々は thinking too much、ね、考えすぎている我々は、考えるってことは何とかして何もかもコントロールしたいっていう思いでしょ。そんな思いは2000年前ないですよ。そんなよっぽどのなことがなければ。だけども今の我々は完全にそうで、で、だからそういう我々がそういう2000年前の非常に素朴な瞑想インストラクションを聞いちゃうと、そこで見事にずっこけて、でこの我々の thinking too much の心が自分の心を捕まえちゃって絶対動くなよっていうふうにしてやるんだけども、これは何かって、もう暴力以外何もんでもないですからね。でそこからあらゆる、心の緊張と、それと裏腹の体の緊張が全部出てきて、ね、いわゆるの瞑想病になっていきます、一直線、ね、だからそれでね そういう2000年前 の、 あ、ね、あの教え、ね、そういう子牛さんのよう子牛さんを、ね、あのロープで捕まえて動かないようにするよっていうねぐらいの非常に素朴な例えは2000年前でもは問題なかったし、あるいは現代でもね、やっぱりミャンマーの村では問題ないんですよ。ミャンマーの村の中でそういうことを言っても、あるいはミャンマーのその子供の時からお坊さんになったような人たちに対してはもうまだ有効なんですよ、ね、そうなんだけども我々には有効ではないです。我々はどうしてもね、吉川さんには有効じゃないんですよこの教えはなぜかあまりにもひねくれちゃってるからねひねくれてるからね我々は。でそうなるとだからやっぱりそこであのアレンジが必要なのね。この我々のひねくれた thinking too much の心に合うような、ね、だからそこがあの今ねあのテラバーダの先生たちがここ十何年、ね、すごい努力をされてきながら、ちょっといろいろなねあの行き違いとかがある。だからそれは誰が悪いわけでも全然なくて、だから症状のが間違ってるなんていうことじゃなくて、2000年前では有効だった例えが今の我々にとってはかえって害になってしまう。だからそこを注意して、害にならないように、しなきゃいけないっていうようなアレンジメントですね。それが非常に大事です。でそれをまあ私があの3年間ずっと言ってきたわけですよ。なぜかもう私は そういうど真ん中にいた人間だからね。でもう何百人が、ね、パオなんか何百人いますからね、今1000人ぐらいいますから、ね、そういう人がもうどうにもならない状態になっちゃっているっていうのを見てきたから、今あのそういう2000年前の素朴なインストラクションをやるのはちょっと危険すぎるっていうことでね、それだから私 があの ここまでねあのちょっとこういう説明の仕方を、せざるを得ないね、あのかったわけですね。でそこを本当に、理解してもらえたらあの、まあ、ここで何をやろうとね、しているかがあのご理解いただけるかと思います、ね、はい。それでまあ、あのその、なんていうかなあのその瞑想がうまくいかないのにしてもねあの、その理由はやっぱり我々の現代の我々の特殊性というかにあるんだ。であるんだったらばどうぞどうぞ、うん、ここ空いてますよ。特殊性にあるんだったらば、やっぱり特殊なあの説明の仕方をせざるを得ないっていうことですね、はい。でそれであのそこら辺がねあの、分かってくればあのいいかと思うんですけども、まあ、それであの、まあ、ちょっと今日も本人来てるけど、まあ、誰かは言わないですけども、あの、ね、石油の鉱脈に当たったっていう、ね、問題なんか非常に受けちゃっていろんな人があのそれを言ってるんだけども、まあ、だけどこれはねあの、まあ、これどういうことかというと、まあ、この人の言葉を、ね、使えば、まあ、要するにもう我々が何かをしているときに不安なのはこれ本当に正しいのかどうかっていう確信が持てないことじゃないですか、ね、これはもう瞑想だけじゃないですよ、ね、あのどんな、ことでも仕事でも、ね、自分はこの仕事本当に向いてるんだろうか、あるいは結婚なんか余計シリアスじゃないですか、ね、この人本当にいい、この人ずっと結婚生活続けてると本当にいいんだろうか、ね、そんなこと思ったら、ね、地獄じゃないですか。であるいは、ね、この学校でいていいんだろうかとかね。で結局自分がやってることに関する確信が持てないというのはどうしようもない地獄ですよ、ね、 そうなんだけども、その、まあ、だから鉱脈にぶち当たるっていうことは、その確信が持てるってことなのね。でそれはそのなんていうかな、あのとてつもない、経験とかをするとかしないとかの問題じゃなくて、何かもっとね一つ の, あの何かが勘っていうものがあって、それでもってああこの場所でいいんだなっていうようなね、あのことを、感じられるた時に、もうそこではあもうここあだからその時にまだあの石油なんかバンバン 出なくたっていいんですよ、ね、本当に匂いだけでいいんですよ。だけどもここが本当に、石油が出る場所なんだっていうその確信ですね。でその問題なんです。でどうもね、まあ、私もこういう立場だから、ね、いろんな人を受け入れたりいろいろしているんだけども、そこの確信があるかないかでやっぱり皆さんガラッと違ってきてしまう。で確信があるから、座禅会毎回来るとか私に、ね、毎月来るとかっていう行動が生まれるし、でその確信がないと、どうしてもあの不安になって、不安になるとどうしても一歩が進めることができない、ね、っていうようなことも私も嫌ってほど見てきているんですよ、ね、だから何とかしてあのその、 あの確信をね、持っていただきたいと思うんですけども、ちょっとなかなか魂の声までいけないんだけど、でそれでね、確信を持つために一番あのいい方法、として、まあ、いろんなことがあったと思うんだけども、私のね最近の結論はやっぱりね、あの一番シンプルでダイレクトなのはとにかく体の感覚を感じるっていうことにどうも尽きるみたいですね。いろんな私も、いろんなことを見てきているし、私自身がいろいろやってきているし、で私がいろいろ教えたりして、その、 あの、経験から言っても、で、まあ、もちろんねあの瞑想には体の感覚を感じる以上のいろんなたくさんのものが当然ありますよ、ね、それはもちろんそうなんだけども、どうやらねあのそれが一番、まず最初の第一歩としては、いいような気がします。でまあそれだからね、あのまあそれをまあ一番システマティックにやってるのはご縁家さんですけども、あのまあだからあのご縁家さんでどうかもやればなんかみんな非常になんか確信してね、それでご縁家さんのセンターがどんどんねあの発展していくいってるっていうのはそういうとこもあるんですけども、ただまあそれほどね10日間あの特別にねある一つのプログラムに沿って、やるのももちろん大事ですけども、あのもっとね簡単に、それはできて、でそして簡単に皆さんが確信が持てる。なぜ確信が持てるかというと、皆さんは何かに触れるからね、何かに本当触れることができます。そしてそれして触れさえすれば、もうこれは触れてるから、これはもう本当に存在するって分かる。でたったちょっとだけ触れたとしてもね、でこれはまだ全然分かんないし、でこれはもうこれを深く入っていくっていうのはもちろん全然また別の話になるね。だけども我々のねあの苦しみってなんだと、これ触れることすらもできずにね触れることすらもできずに、なんかその話だけを聞かされているのがほとんどじゃないですか。ほとんどそうなんですよ。でそれで自分では触れることもできずにどっかの本に書いてあるとか、あるいはそういうものすごく偉い先生がいて、その先生はダイレクトに経験しているけどもいるから、その先生のそばにいるとかね、その先生の弟子であること、生徒であることを誇りに思うとかね、でその先生がどれほど偉いかについてなんか噂話をするとかね、っていうようなところにとどまっちゃって、でも本人としては全然触れた記憶もないから、なんか最終的に 一体自分は何をやってるのか非常に曖昧になってきてしまうっていうね、大体そのパターンが多いんですよ、ね、それでじゃあこのどうしてそんなに体の感覚っていうのが、大事なのか、ね、それとその、気づきのこと、ね、thinking mind のこと、それから、まあ、それとそれを整理した上 でそれがどうして魂の声っていうふうにねつながっていくのか、ね、そこら辺を今日全部整理できたらと思いますね。はい。でそれでね、今日なんでそんないきなり体の感覚なんてことを言い始めたかというと、その私もね別にこれ無視してきたわけじゃないし、ところどころで言ってきたと思うし、それこそエクアさんがやった時、インナーボディってね、内なる体ってことで結構散々結構話したと思うんだけども、だけどまあまあ確かにね、プラクティスとしては、特別に時間割いて やるってことはあんまりなかったですよね。だからそれでちょっとね、まあ、ある人とちょっとスカイブ上だったんだけどねスカイブ上でちょっとそれについて体の感覚を見るってことをね、ちょっと教えて実際にやってもらったら恐ろしく反応がいいんですよ。でそれまではちょっとなんていうかな、なんか全てなんか概念だったのが、ちょっとその体の感覚、まあ、これはもう手のひらでいいんですけどね、手のひらを感じるっていうことをした途端に、その人の頭の中が全部きれいに整理されちゃって、でそれで全てが私が言ってるようなことが全部リアルなものとしてね感じられたみたいなんですよ。だからその人にじゃあ呼吸を見なさいって、もちろんやりますけども、もちろんその先やっていくけどもね、それよりか一番まず手始めとしてね、イロハの意図してやるのは多分体の感覚を見るっていうのが一番シンプルでダイレクトで簡単なんじゃないのかなってい いうような、ね、結論に今ちょっと来てるんですけどね。っていうのはその、呼吸を見るっていうことね、誰が書いてたけども、まあまあ、もちろん呼吸をもちろんこの後呼吸見ますけども、でそして呼吸を見るっていうことによってそこに、まあ、いわゆるの避難所がねできる。で誰がだからいつもこの鼻の先に避難所があるってことはとても嬉しいことだってね書いてあったんですけども、まあそれはその通りなんだけども、だけども同時に呼吸を見るっていうところで あらゆるつまずいちゃうわけですよ、ね、でなぜそしてなぜそこがつまずいちゃうかも、まあそれもさ今日前半言いましたけども、どうしても thinking mind で見ようとしてしまうっていうね、ことをしてしまう。そしてそれをなんか子牛さんを動かないようにってロープで捕まえようとするとあまりにも暴力的になってしまって、ね、自分の心を暴力的に扱って、無理やりその首根っこを捕まえてね、絶対お前動くなって、ね、なってしまう。でなぜそうなるかっていうと、我々はもう普段から恐ろしく暴力的だからなんですよ、ね、だから普段から我々は暴力的だから、暴力的っていうのは要するに全てをコントロールに置きたいと思っているから、だから自分の心を踏んづかまえて瞑想対象に向かって絶対お前動くなっていうような無茶な瞑想をしてしまうのね。だけども2000年前のあるいは現代でもビルマのようなもっと素朴な人たちにとってはそういう心の暴力性っていうのがあんまりないから、だから子牛さんを捕まえるって言ってもまあ多分ジェントルに、ね、ジェントルに子牛さんを捕まえてよしよし動くなよって言ってねような感じなんだと思うんですよ。ところが我々はすでに暴力的だから、暴力でもって子牛さんを首根っこ捕まえようとする。でその結果 非常に大変なことになるっていうようなことがね、あの呼吸瞑想をした場合に、下手すら出てしまうんですよ、ね、だから私は呼吸瞑想を否定してるわけじゃないんですよ、まあ、で実際やるけども、だけど呼吸瞑想を始めるもう一つ前にね、あのこの体の感覚を見るっていうのをまずやるのも、あのやるのが一番、その、有効なんじゃないかということをね、非常に今強く感じています。でなぜかって言ったらば、その我々はね、今まで気づきの場所と、慈悲の場所、ね、それが全部同じである、ね、つまりそういう慈悲の場所に入ることによって我々は気づくことができるし、そして逆に言えば気づきの世界、気づきの場所に入ることによってそれは慈悲の場所でもあるから、そこに入ったね、あの涼子さんは全ての人に対して非常に強い慈悲を感じることができる、ね、そういう関係になっています、ね、でそして、その場所に入れない限り、自分の、ね、嫌いな人にも、ね、あの慈悲を送んないきゃいけないと思っても、その嫌な相手を思っただけでなんかムカムカしてきてしまってねどうしても送れないってことになります。でそれは当たり前で、それはその慈悲の瞑想っていうのはある一定の場所でしか成り立たないんですよ。でそのある一定の場所の外ではどんなに無理をしてても、いや私はそんな人を嫌ってはいけない、ね、人を嫌うことはこうこうこういうわけだから、もうそういうことダメで、これを乗り越えるのが慈悲なんだなんていくら理屈をこねて自分の心をそういうふうにしたとしても無理なんですよ。そうではなくて慈悲の瞑想っていうのはある一つの場所で起こる出来事で、だから我々は慈悲の瞑想、そのある場所に入ることで慈悲の瞑想ができるし、で逆に言えば慈悲の瞑想をすることによってその場所に入れるっていう、そういう関係になってますね。それは皆さんが感じていることだと思いますけども、じゃあだけど問題は、じゃあどうやってその場所にこのうわーってシンキングマインドがトゥーマッチな人が入れるのか、一番でそのために、まあもちろんね、いろんな入り方ありますよ、当然八幡四禅の方もんじゃないけどもね、そうなんだけども、一番優しい入り方、一番シンプルでほとんど誰にでも入れる入り方があるんですよ入り方がねそれがどうやらやっぱり体の感覚を見ることですね、うん、私のいろんなことから見ても やってもその私が教えて、ね、いろんなことをやってもね、でだからまずね、体の感覚を見ることでそういう世界に入っていって、でそういう世界に入ったところで、そこは気づきの世界でしたね、そこは慈悲の世界でした、そしてそこは知恵の世界でもありました、ね、そういうものが全部ある世界、そこにさえ入れば、だけどもなかなかその外に入れ、そこに入れない、ね、我々は そこに入れないまま慈悲の瞑想なんかやったって無理なんですよ。嫌いな人が幸せでありますようになんて思った途端にムカムカしてきてしまってね、で赤の他人に幸せでありますようにって言ったら、あんなの人は赤の他人だし私知らないわよってなるしねか無理やりやろうと思ったら単に偽善になってしまうかね、そうなってしまうから、とにかくこの場所に入る、でその入るには、体の感覚を見るのが一番簡単、ね、じゃあなぜそうなのかっていうことをね、きちんと言わなきゃいけない。でなぜかって言ったらば、その体の、ね、感覚を見るってことは、これは私が言ってるんじゃないですよ、これみんな全て の,、ね、先生方もおっしゃってるし、ね、それを主に、システマタイズした瞑想、ね、メソッドももちろんありますよ、ね、有名なメソッドあるじゃないですか。だけど今から私が説明することがどうも、言われてない、でここを言わない限り体の感覚を見るってことは意味持たないんですよ。で今から私がする説明さえ分かってもらったら、体を感覚を見るっていうことの中と、が thinking mind とか慈悲とかね、気づきとかっていうことどういう関係があるのか全部分かりますからね、それで、 ね、まあ、あの、いいですか。で、我々はいつも thinking too much で、ね、で、我々は thinking の世界の中に入っている。そして、その中に入っている限り、入っている我々が呼吸瞑想をしようと思ったらば、すぐに、我々 thinking mind でもって呼吸を見ようとしてしまって、ありとあらゆる辛いことが起こってしまう。ね、それで呼吸、心はどっか飛んでいってしまうから、その飛んでいってしまう心を暴力的に捕まえようとしても、非常にそこで辛いことになってしまう。ね、だから、我々は thinking を超えた世界に入っていかなきゃいけなくて、で、それの一番簡単な方法が、体の感覚を見ること。じゃあ、これ、それどういうことなのかっていうとね、まあこれもちょっとまた先週の日曜とダブるけども、まあ非常に大事なことだからもう一回言いますけども、とにかく我々は普段は体になんか全然注意払ってないんですよ。ね。なぜか、もう頭の中だけで生きているから。で、現代人っていうのは本当にここね、首のところでちょん切られてるのね。首のところでちょん切られて、この脳みその中で和の世界にのみ、生きている。ですよ。で、それが、なんていうかな、それがどれほどピンとくるか来ないか で、それは外から見るとね、非常にわかるのね。で、そういうthinkingだけの世界で生きてる人たちもみんな大体もうこうやって首が傾いてますからね、首傾いて姿勢もこうで、こうやって歩いて、で、歩いていながら自分が歩いている周りの世界は一切目に入っていないです。一切入ってない。その道端に花が咲いていようが何してようか、なぜかその人の心はもうどっかに飛んじゃっているから、ね、どっかに飛んで、その飛んだ世界をずっと生きて、そしてその人の世界の中に、まあ、ある種の映画が広がっていて、ね、それがその人が政治家だったら政治的映画でね、あれをどうやってやろう、つけてやろうかね、そのことばっかり考えて、ね、その人がビジネスだったらビジネスの映画が始まって、ね、そのどうやって、ね、売り上げ伸ばそうかっていうことだけの世界に閉じこもっちゃって、その周りは一切見えていない。そして周りが見えていないってことすらも気づかない。なぜか その人たちはまた別のね、同じ映画に入っている人たちと、の共通の世界に入っていっちゃうから、ね、私が、ね、政治の映画の世界に入って、私の政敵である、ね、野里さんもやって、それで私と野里さんが同じ政治の、ね、映画の世界に入ってそこでやって、そうするともうこれは単に私の映画だけじゃなくて、もう今日、ね、他の他人のも巻き込んだ映画になってくるから、さらに抽象度が上がってしまう。抽象度が上がってしまう、それによってもうさらにリアリティが離れていってしまうっていうのが、もう実際今行われていることの全てじゃないですか、ね、だからそういうものから、一旦出る、には、まあ、道端の、ね、花を、気づきなさいとか、てから端的には、まあね、足の裏で地面にキスをしなさいとかね、まあ、言い方いろいろあるけれども、だけど、で、その時に一番有効な方法は、ね、この頭の世界の映画から抜ける方法は、体の感覚を見ることね。で、これ体の感覚を見るっていうのもうちょっと説明足りないんですよ、今ね。どういうことかというと、もう何もしなくていいですよ。まあ、よくね、こうやって手を動かす人とか、あるいはこの順番にとかね、まあ、それはもちろんあるんだけども、もう一切必要ないです。まあ、後になってやればいいけども、たった右の手のひらだけで十分だから、ね。たった右の手のひらを動かす必要もないです。ね。それで、この右の手のひらを、ただ内側から感じる。ね。で、そして普段は皆さん右の手のひらのしたことないじゃないですか。ね。ね。自分の手のひらはどうなってるか、そんなこと気にも留めないで、皆さんは何十年生きてきたわけですよ。で、まあこれでせっかくこの右の手のひらによっていろいろな仕事してきているのにね。 だけど我々はこれにありがとうなんて言ったことも何もないんですよ、ね、まあ、よくヨーガなんかでありますよね。なんか自分の体にありがとうっていうやつがね、まあ、それも一つのあれですけども、だからもしね、我々がたった右の手のひらに注意を払って、それをポイントは内側から感じることね。内側から感じる。で、皆さん内側から感じたことなんか一切ないです、今までは。よっぽどのことがない限り。だから今ね、意識的に、皆さんの意識をこの右の手のひらにやって、そして内側から感じてください。まあ、まあ後でやってくださいね、まあ、今ちょっとやってもいいけどね。そしたら驚きます。あらゆることがここで起こってますよ、ね、それどういうことが、例えばもちろん血液は流れてるし、脈は打ってるし、でチリチリした感覚はあるしね、こんなすごいことが行われてるのに私一体何を感じてしてたんだろう。全く我々は注意払ってなかったから、この右の手のひらっていうのは全く、なんていうかな、エンプティープレイスだったのね。何にもない場所だったんですよ。だけどこの何にもないと思われていた右の手のひらをよく観察してみたら、あらゆることが行われている。ね。で、まあそれをね、それは地水化風でね、とかやると、まあ視界分別感という、まあ、れっきとしたテラバの瞑想になるけども、で私が言ったのはもうそういうことはもういいです。あとでやればいいんだけども、視界分別感がとかね、ご因果算的なシステマティックなとかね、あるいはそれを動かすとかね、そういうことはもういいから、ただ単純に手のひらを内側から感じる、たったもう一番シンプルなねことをやるだけで皆さん驚きます。どれほどすごいことがこの自分の右の手のひらで行われているか、なっているか。そしてその時に何を感じるかって言ったら、非常に手のひら熱くなりますよ、当然。で、暖かくなります。でそれで非常に、ゆったりとしてきます、ね。で、この間その人、ある人にやったら、その人冷え性で悩んでた人なんだけども、体と、手足がね冷えて困る人なんで、困ってたんだけども、その人やったらなんか冷え性が治っちゃったってね、まあ、当たり前ですよそれは、ね、そしたらそこに血は通っていくし、暖かくなるし、ね、でそれはまあもちろんね、それと、まあ、全部気候とかね、ヨガとか全部つながりますよ、ね、それはそうなんだけども、だから気候なら気候で何をやってる、それをもっと全体としてね、から手のひらだけじゃなくて体全体としてやってるのが気候だし、ね、ヨガだったらば体の部分を感じて取っていくとかね、まあ、そんないろいろあるけども、私が言ってるのはその一番シンプルでの原理ね、要するに一体そこで何が起こってるのかってことを理解しなきゃいけない。じゃあ何が起こってるのか、我々はその体を内側から感じた時、体を、自分中に入って感じた時に、我々は途端に非常に静かな世界に入っている、ね、Thinking Mind がだんだんと、ゆっくりになって、そしてついには止まる、そういう世界に入っていく。なぜ？もう簡単な話なんですよね。それはもちろん、これはもう我々がずっと、私がずっと説明してきたように、thinking mind と気づくことっていうことは両立不可能だから。ね。で、それで、皆さんは、気づいたときには thinking はできない。だから thinking は当然スローダウンするし、やがては止まるし。で、逆に言うと、thinking していたら気づくことはできないし。でまた逆に言うと、thinking がスローダウンしてだんだん止まるから、皆さんは気づくことができる、ね、でそれでね、まあそんな気づきったっていろいろあるじゃないですかね。気づく方法はね、ラベリング使う方もあるし、ね、呼吸を見る方法もあるし、ね、あるけども、なぜ体の感覚を見るのがそんなにいいのかっていうと、やっぱりこれダイレクトなんですよ、ね、でそれでなんていうかな、 呼吸を見るっていうとやっぱり私があって呼吸があってそれが見るぞってね、まあ、これは本当はこんなんじゃ見れないんだけどもね、だけどどうしてもそうなっちゃうんですよ。だけどそれに対して体の感覚を見るっていうのは俺が体の感覚を見るって言えないじゃないですか。もっともう本当にもう主観も客観もないですよね。主体も客体もなくて、ただ本当にただ感じる、ね、だから一気にその thinking mind っていうものに邪魔されずに我々はマインドフルの世界にいきなり入っていける、ダイレクトに。それが体の感覚を見るってことのポイントです、ね、だからそれをね、今気功やってる人、ヨーガやってる人、ね、ご縁家さんのとこ行ってる人、ね、いろいろいるかもしれないけども、私がなぜこんなこと言うかっていうと、皆さん自分がやってることの意味をねきちんと理解してほしいわけで、意味さえ分かったらばそれはもう気功ではなくて、でも実際気功教室行ってもいいんだけど、気功教室行って、ね、ジャンジョンやってもいいんだけども、でジャンジョンね、スタンディング・ライク・ア・トリーね、木のように立つね、ああいう気功やっていいんだけど、そうやって気功やった時に自分が、当然体を感じるでしょ、自分のね体の内部を感じる。でそれ一体何をね吉川さんやってるのかって言ったらば、体のその時はもう手のひらだけじゃなくて体全部でしょ、ね、全部を感じる時に、感じることによってそれはマインドフルネスを養って、でマインドフルネスを養った時にシンキングマインドが自然な形でスローダウンしてやがては落ちる。なぜかって言ったらマインドフルネスとシンキングは両立不可能だから。でそうすることによってそれは気候の世界に入っていくんじゃないんですよ。それはあくまでマインドフルネスの世界に入っていくわけでね。でそしてマインドフルネスの世界に入っていったら、そこでは体の感覚はダイレクトに感じて、でそれを気候の人が使ったらそれは気エナリーを感じるとかね、プラーナが流れてとか、それはいろんな言い方できますよ。だけどそれは単なる言い方の問題であって、そうじゃなくてその時、ね、それはもう気候でも何でもなくて、我々はマインドフルの世界に入って、でダイレクトに、自分の、体のエネルギーを感じてるんだけども、だけどそこでまたエネルギーとか何とか言うと話が分かんなくなって、もう そんなのいいから、それはもう単にマインドフルの世界なんだ、thinking mind がスローダウンして落ちて、そういう世界に入っていってるんだ、気づきの世界に入ってるんだ、ね、で何度も言うように、その体の感覚がいいのは、その俺がいて体の感覚を感じるという主体と客体がそんなにはっきりしてないでしょ。呼吸だとやっぱり私がいて呼吸を見るぞってなっちゃうからね。それでまずそこら辺から、皆さんは thinking mind がスローダウンして落ちて、落ちたそういう気づきの世界に一番簡単に一番シンプルに入っていけます、ね、でそこら辺から始めてください、ね、そしたら、で順番にね、まあ、手のひらから始まって腕とか肩とか、ね、胸とかお腹とか、ね、足とか、これはもうそれはもう自由にやってください。それは問題は何をやってるのかが分かればいいんですよ、ね、だけどもそこの何をやってるかが分かんないとまた、どこやればいいの、手ですかとかね言ったりとかね、これは何を、これ気功ですかとかヨガですかとかね、なんか言ってみたりとかね、なんかわけのわかんないことになるし、それでまたこれを見るテクニックがね、どうこうって話になるし、まあ、だからそういうものはどうでもよくないけども、まあ、あるかに有効なテクニックとかいろいろありますけどね。だけども一体全体そうすることによって何をやってるのか、ね、体の感覚を内側から感じたときに我々はThinking mind がスローダウンして落ちることによって気づきの世界に我々は入っていってるんだ、ね、その時に俺が何かに気づくっていう構造は自然な形で落ちている、ね、だからその世界に入らなかったらば、その世界に入らない吉川さんの中には何があるかっていうと、もう2つのものしかないんですよ。 thinking と感情 ね。でどうやって thinking してまた感情がうわーって湧いてきて、ね、それによって、押し流されて、でもちろん thinking と感情っていうのはもちろん コンバインしてますから、だから非常に不安なシンキングになってきて、それにとらわれたらもういくらでも膨らんでいってしまう、ね、心配が自分は病気じゃないだろうかね、ありとあらゆる病名を、ね、考えられて、ね、かあるいは、ね、まあ、よくまあ、人によって性格によるんだけどね、心配性な人、ね、心配性な人っていうのはもうそれが、心配の方にどんどん膨れ上がる人、ね、それと逆に怒りっぽい人だったらば それが怒りとしてね、膨れ上がってしまう人、ね、でこの間1週間怒りモードが続くっていう人とこの間からちょっとメールが来て、私が取り上げたからねだけど最近は自分が怒りだと気づいて、まあ、今という場所に戻ったらもう1時間もしないうちに収まったって、まあ、1時間も結構長いと思うんだけどねだけど1週間続けていたのが1時間で怒りが収まった、でこれは奇跡だってね本に書いてたんだけどね、まあそれはいいと思いますよ、ね、はいはい。だから我々のその不安だとかね、怒りだとか苦しみだとかそういうものはある一つの場所で今行われているわけです、ね、そこではシンキングと感情がうわーってなっていて、それに突き動かされて我々はどうにもならない状態になっている。でそこで瞑想するんだけども、瞑想すらもそこでやってしまって、よし呼吸を見てやるぞっていうふうにしてさらに悪化してしまう。でだから我々がやんなきゃいけないのはそこから出て全然別の世界に入っていく。でそれが、気づきの世界なんだけども、でそこに気づきの世界に一番入るのに一番有効でシンプルでなのは体の感覚を見ること。それはなぜかって言ったらば、繰り返すけども、体の感覚ではね、俺がいて体の感覚を見るっていうふうには普通ならないんですよ。もっと体の感覚の内部にいきなり入っちゃうからね。だから非常に簡単にティンキングマインドはスローダウンして落ちるし、そしたら、そこにはもうマインドフルの世界が広がる、ね、でそこまで準備ができて、はいいよいよ呼吸を見ましょうっていうふうにいけるのね。じゃあそうじゃない限り、やっぱりいきなりね、呼吸を見るぞって、俺が呼吸を見てやるっていつも通りの話になっちゃうんですよ。だから、ね、まずね、最初に、皆さんにはとにかく気づきの世界に入る。そしてその気づきの世界に入るには、まあ私もいろいろ見てきたけども、一番有効なのはどこをどう考えたってこの体の、ね、を内部から感じるっていうのが一番シンプルだと思います、ね、だけどもでそれを、まあ、もちろんね気功とかヨガとかでやるんだけども、でこの間もヨガのね、ヨガのベダンタの教会のリトリート行って、まあ、ヨガの朝ヨガやって、まあ先生の説明を聞いたんだけども、それは、ね、体の感覚を見るんじゃなくて、考えるんじゃなくて見るんですよってね、見るんですよってね、まあ感じるんですよとかね、まあいろんな説明するんですよ。そうなんだけども、やっぱりシンキングマインドとの関係をきちんと説明しない限り、やっぱり分かんないんですよ。ですか？だからもう一回繰り返します。体の感覚を感じるってこのポイントは、シンキングマインドがスローダウンして落ちて、そうすることによってティンキングマインドとマインドフルネスとが、リプレイスね、変わるわけね。それがもう本当に全てです。そうした時にティンキングとエモーションの世界にずっと長くいた、ね、吉川さんはそれが落ちたマインドフルネスの世界に自然な形で入っている。ただそれだけなんですよ、ね、はい。でそこに入ったところでいよいよ全てが始まるんですけども、はい。じゃあ そこね、まあ、そこまではね、そこまではいつも通りのマインドフルネスの話で、まあ、ちょっと、まあ、ティンキングとか、ね、まあ、いろいろ話を付け加えて、まあ、分かりやすくは説明しましたけども、じゃあそれとね、 まだまだちょっと今日の主題に入ってないんですよ実はね。あの魂の声、っていうのはどういうあの関係になっているのか、なんだけど、まあもちろん、今日の主題に持ってくるために今まで延々とあの説明したきたんだけども、そのもう分かりますよね。今我々は2つの部屋を知っている、ね、で1つの部屋はティンキングと感情に支配された部屋、ね、でもう1つの部屋はティンキングが落ちて、感情も落ちて、でそれでただ単に気づきがある、そういう部屋ですね。2つの部屋ですか。そして、でその2つの部屋にがあって、だけども、ね、山さんはこの2番目の部屋全く知らなかった、ね、ずっとこの1番目の部屋の中でのみ生きてきたわけですよ。そうでしょ、ね、それだからどうしようもなく苦しくて、どうしようもなく苦しかった、ね、でそこで、この1番目の部屋しか知らない我々が何かを決断する、あるいは人生をどうやって生きるのか、ね、どういう職業に就くのか、どういう学校に行くのか、どういうパートナーを選ぶのか、ね、っていうようなことをやったら、判断したら全部間違うに決まってるじゃないですか。わかる？間違うに決まってるじゃないですか、ね、なぜかそこのティンキングっていうのは実に当てにならないティンキングじゃないですか、ね、そしてそこの感情っていうのは実に当てにならない感情で、そこで感情が起こってきたらその感情に常に流されてしまう、ね、だからそしてあのティンキングと感あのティンキングと感情ではもちろんこうやって絡んでますよ当然ね。だから絡んでるからあの不安になって、不安という、ね、エモーションに襲われた、ね、我々は非常に不安なティンキングをするでしょ、ね、そして怒りっていうあの感情に襲われた我々は非常に怒ったティンキングをしますね。怒りのティンキングを、ね、でそういう状況の中で何かを判断してみたところで、何かを選んでみたところで全部間違いですこれは。そしてそういう世界にしか生きていない人間が100人集まってもね、1000人集まっても1万人集まっても1億人集まっても、その1億人の人がやる判断は全部間違いに決まってるじゃないですか、ね、だからその1億人に世論調査をしてもねじゃあその世論調査の結果が本当に正しいのか、今世論調査がどれほど恣意的かっていうのがね、今あのネットを中心に叩かれてるでしょ。で我々はついこの間まで世論というものがあって、それを、ね、ある新聞社や、ね、通信社やあのテレビ局が客観的に調査して、そしてそれに従って我々は物事を決めていかなきゃいけないなんて非常に純朴に思ってたんだけども、とんでもない話 でこの世論調査をする連中はこの数字を非常に恣意的に、ね、コントロールすることで、ね、いろいろなことをするっていうのは全部今ネットでバレちゃってますけどね。だけどそれはまあ単になんていうかな、あの世論調査をする方の恣意的だっていう話でもうなくて、本当はこの世論調査をするこっちの1億人の方が本当に正しい判断を持ってるのかどうかっていう話なんですよ本題は。でもしそれが本当に正しい判断を持っているんだったらば、そしたら大和さんは素直に世間の声に従っていれば幸せな人生を送れたはずじゃないですか。だけど送れなかったじゃないですか。なぜか世間は必ずしも正しいとは言えないから。そして正しくもないのに、ものすごい強制力があるんですよ本当にあるでしょ。そして強制力があって野里さんは仕方なくね、世間の声に従ってね、何かを決めてしまう。で大失敗をしてしまう。だけどもこれは世間は誰も責任取ってくれないでしょくれないですよ。そうでしょ。そういうふうな構造になってるんですよ。だからこのぐらい立ちの悪いもんないのね。強制力はあってなんか逆らうことはできないんだけども、でもそのあれが全然正しくなくて、正しくないからそれに従って何かやって我々私は大失敗して、 大失敗したのに全然こっちは責任取ってくれないっていうね。それちょうどなんていうのかな、野田さんが会社の経営者でね、なんか経営コンサルタントがいてね、経営コンサルタントの意見を聞かなきゃいけなくて、でこれが正しかったらいいんだけどね、全然正しくなくて、それで失敗して倒産しちゃっても、この経営コンサルタントは全然責任取ってくれないっていうね、そういう話じゃないですかね。そういう構造なんですよね。でそれは当たり前で、我々が本当にこの2番目の部屋に入らない限り、我々の判断は全て間違い。でなぜ、この2番目はどういう部屋でした？気づきの部屋でしょ、ね、慈悲の部屋でしょ、そしてもう一つ知恵の部屋なんですよ、ね、知恵の部屋、知恵、そこには知恵があるし、そこにしか知恵はないのね。だから1番目の部屋には知恵はないんですよ。まあ、サルジエはあるけどね、サルジエはあるんだけど、やっぱりそれはサルジエなんですよ。非常にそこの浅いね。でそれは そして、でそれでね、で今知恵って言ったのはなぜかって言ったらば、これも一つの大事なポイントで、まあ、単純に言うと1番目の部屋は thinking 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 で、でエモーションが湧いてきて湧いてきて湧いてきて、で普通は私らのほとんどの我々は1番目の部屋しか知らなくて、それでどうしようも、でこの1番目の部屋の特徴はどこをどう考えたって苦しみ苦しいっていうね、そういうのが特徴です。でこの世界にいる限り、我々はいつも晴れ晴れしないしね、どこをどう考えて不安でしょうがなくて、だからせいぜいできるのが、なんかまあ酒を飲んでね、お酒を飲んで、まあそこを神経を麻痺させるとか、ね、ドラッグを使うとか、ね、あるいはそういうことをするしかもうないんですよ。あまりにも辛すぎるから。で、それで、我々は、そういう部屋を抜けて、ようやく、2番目の部屋に入ることができた。どうやってか。thinking mind がスローダウンして、そしてついには、止まって、なぜかその2番目の部屋に我々は体の感覚を気づくことによって、マインドフルによって、でその時マインドフルとシンキングとは両立不可能だから、マインドフルだった時にシンキングマインドが自然な形で、静まっていった。でそうするとね、まあ、そこまではいいんだけど、そうすると、じゃあシンキングっていうのは1番目の部屋だけにあって2番目にはシンキングがないのか、2番目っていうのは何も考えないポワーッとしてるのかっていうと、もちろんそうじゃないですね。なぜかで2番目の部屋はの特徴として、もちろんそれは気づきの部屋であり、それは慈悲の部屋であり、で同時にそれは知恵の部屋でもあったですね、あるんですよ。で仏教でいう、知恵ね、まあ、いろんな、ね、パーニャとかプラジナとか知恵とかね、いろんなね、表現ありますけども、でもちろん知恵の種類っていうのは当然すごいことありますよ、ね、テラバだったら16のね、ビパサのニャーナっていうのがあるし、で大乗となったらもっとすごい大げさなものいっぱいあるんですよ、ね、だけどまあその種類は、まあ、どうでもよくないけど、まあ、種類はひとまず置いといて、でそういう知恵っていうのは一体どこにあるかって言ったら2番目の部屋にしかない。だけど2番の部屋っていうのはなんかシンキングが止まって、スローダウンして止まった、だから thinking がない部屋だという思うかもしれないけども、そうではなくてね、でもちろん thinking がスローダウンして止まることで我々は2番目の部屋に入れるんだけども、入った時に、そこは気づいて慈悲があって、ね、そこに本当に入った時に今度は我々は逆に自由自在に thinking を使えるということもできるわけね。だから、こっちが1番目が thinking ばっかりで2番目が thinking がないっていうことではなくて、逆に言い方をすれば1番目は我々は thinking によって使われてしまっている、ね、つまり主人と奴隷っていう言い方をすれば thinking が主人であって我々は奴隷である。だから我々は、もうシンキングと、ね、感情の 赴くがままに奴隷状態でいなきゃ、奴隷ってどういうことですか、自由がないってことでしょ、自由がないってことは自分で決められないってことですよ。決めるのはご主人様だから、決めるのはシンキングとエモーションだから、だから、怒りが湧いてきたら、不安が湧いてきたら、もう不安が、一直線に進んでしまって、それをもう止めようがなかった、怒りが湧いてきたら、怒りが湧いてきて、もうそれを止めようがなくて奴隷状態になってしまったですね。だけどこの2番目の部屋に行ったらば、今度は主人と奴隷との関係が逆転します。で、逆転して今度は我々が主人です。で、奴隷っていうか、まあ奴隷っていうか、まあ道具ですね、道具としてそこには当然シンキングもあります、ね、だから、完全に我々が主人として道具であるシンキングを自由自在に使える。だけども我々が奴隷状態にはならない、ね、だけどそれは一旦その第2の部屋にね入ってからの話ね。はい、でそれで、でそこまでは皆さんが瞑想をねしながら、あの本当に、第1の部屋、第2の部屋、あの実際問題としてね、あの感じることができると思います、ね、でなぜ自分の人生はこんなに苦しかったのか、一番目の部屋しか知らなかったから、でなぜ瞑想が失敗ばっかりしていたのか、あ、それは一番目の部屋の文脈の中で何かを見ようとしてしまった、だから結局ティンキングマインドで見ようとしてしまったっていうね、ことですね。はい、でそうなんだけどね、でそこから、それで、あの魂の声を聞くっていうところに持っていかなきゃいけないんだけども、今までね2番目の部屋を知らない我々は、にとってそこにあるのはシンキングと感情だけじゃないですか。でそしてそれが、ね、山さん一人じゃない、野田さん一人じゃなくて、もう世間の全てがそうだっていうね、あの下若いのは赤ん坊から、上はね総理大臣ま でみんなそうだっていうね。でだからそういう一番目の部屋しか知らない人間がどれほど集まろうとも、何人集まろうとも、その人たちがやる判断というのは全部間違いなんですよ、当たり前だけど、ね、だからその世間の声っていうのの怖さっていうのは間違いなのに、あまりにも数が多いからなんとなく、まともそうに見えちゃうのね。ましてや世論調査なんかされちゃうと。でそれをなんとかそこから抜けるには、そういうなんていうかな、その集まりを抜けて本当に第二の部屋を知っている人、とつながるしかないのね。第二の部屋を知っている人たちのグループと、つながるしかなくて、でそしてその時数がどんなに少なくたって関係ないんですよ。数の多さ少なさ関係ないんですよ、ね、それは当たり前じゃないですか、ね、100万人の人が1たつ1は3だって言ってたって、でたった1人の人が1たつ1は2って言わなかったって、100万対1でなんか選挙やったら負けるけどね選挙やったら負けるけど、だけど1たつ1が2っていう方が正しいわけだし、ね、で当たり前なんですよ。でその時にでそれで1たつ1は3っていうの間違いだから、1たつ1は3っていうのに従って生きてしまったらうまくいかない、人生がうまくいかない、ね、だから間違いだって分かる、ね、だからそうなってくると、もう人数なんて関係ないじゃないですか、ね、人数なんか関係なくて、それが本当に真理かどうかだけが 大事 で、でその真理っていうのは本当にこの、2番目の部屋に入っていくしか我々は感じることができなくて、で2番目の部屋に入ったら それは本当にダイレクトにマインドフルネスもダイレクトに慈悲も感じることができて、そうして持って初めて今度は逆にさっきも言ったけども道具としてティンキングを実は我々は使うことができる、初めて使い切ることができる。だから、恐ろしくシャープな、ね、頭になります。だけども普通の、ね、頭がシャープっていうのは普通はなんかティンキングマインドはトゥーマッチの人たちが、ね、言ってるけども、そうじゃないシャープさというのがあるんですよ。本当の知恵に基づいたシャープさですね。でそれでで結局ね、ここまで行って初めて今ここまで何を説明できたかというと、世間的な生き方とね、本当に真理に基づいた生き方との違いなんだけども、でそれでじゃあ魂の声を聞くっていう、ようなことはどこから来るのか。でそこでもう一回ちょっとね見なきゃいけないのは、そのいいですか、今我々は体の感覚を感じています。体の感覚を感じている。で体の感覚を感じるっていうのは他の呼吸を見るとかねのよりかはるかに、まず初心者っていうには有効なのは、そこに必ずしも、主体と客体との関係がそんなにはっきりしないじゃないですか、ね、もうただ感じるだけだから、ね、だからいいんですよ。それがまた俺がいて何か見るってなるとね、またこの俺が非常に強くなって、だから呼吸瞑想っていうのは下手をすると失敗してしまうわけね。だけど体の感覚を見るっていうのはそうはあんまりならないから。でそうなんだけども、じゃあそこをもっと深く入っていって、今ね手のひらにいろいろなものが感じている時に非常にトリッキーな質問が出てくるわけね。どういう質問かというと、もちろん誰が感じているのか、何が感じているのか、ここなんですよ問題は。でさっきも言ったように、その体のね感覚を感じるっていうことで非常に大きな大きいというかきちんとしたひとまとまりのある瞑想メソッドを、はできてますよ。非常に有名なメソッドがね。だけども私はその人たちに言いたいのは、それは素晴らしい。で、そうすることによって本当に多くの人をこの気づきの世界に入っていかせることはできた。それは素晴らしい。だけども、そこで、なおかつ我々はもう一歩、足を進めて、この質問をしなきゃいけない。どういう質問か。誰が感じているのかっていうね。何が感じているのかっていう、この質問です。で、この質問は、普通はしないんですよ。しないわけ。しないからこの、この発想は、ないのね。だから、結局そのいいとこまで行っているんだけども、だから気づきの世界にね本当に実際に多くの人が入って、で気づきの世界に入ったらば当然そこは喜びと安らぎと、静けさの静寂の世界だから本当に多くの人が触れるんですよ。体の感覚を感じることによってね。でそれだからこそそういう瞑想というのは非常に人気があるんだけども、それは分かるんだけども、だけども私はもう一歩ね進めなきゃいけない。どういうふうに進めるか、何が誰が感じているのか、これこの質問をしない限り、やっぱりそこでただ静寂と安らぎと喜びを感じるだけで今までのね私とは何かっていうそのとこがまだ、元のままなんですよ。いいですか。だけどもし我々がそこで一体誰が感じているのかっていう質問をした途端に我々は、全く新しい世界に入っていける。どういう世界か、このまあこれはもう今年から去年ぐらいからずっと言ってますけども、私とは誰かっていうところで全く違う、世界観が始まるわけね。いいですか。そうなった時にもう今までこの私とは誰かっていう古い、 自己感というか自分に対する見方ですね。それがもう、根本的に、違ってきて、でそうなってくると、いいですか、もう皆さんはもう何か俺が体の感覚を感じてるなんて世界にもういないでしょ、ね、皆さんはただ感じてるだけなんですよ、感じてるだけなんですよ、ね、野里さんの体の感覚を感じてはいないんですよ、ね、ただもう感じてるだけなんですよ。だからそこにはもう主体と客体との関係はもうほぼないですね。いいですね。でそのない時にあえて誰が感じてるのかっていう質問をそこに持っていった時にとんでもない世界が広がる。でどういう世界かっていうと、それはもう俺が体の感覚を感じているのではない、それだったら非常にまだ常識的な世界じゃないですか、ね、常識的な世界でしょ、私が体の感覚を感じ、別にもちろん納得の世界ですよ、ね、そうなんだけども、そうじゃなくてそれを本当に感じていった時にもうそこには主体と客体とのね、あのもう区別はないし、だけども非常に、明確な、認識があって、それでただ感じている。でそうするともう thinking mind はそこには落ちてるしね。でそうするとどこへ野田さんは入っていくかって言ったら、もうはっきり言って宇宙の世界に入っていくじゃないですか、ね、それはもう体の感覚を感じた人が分かるように、それはもう単にね、吉川さんの体なんか感じてないじゃないですか。そんな単にチャシなものを感じてないんですよ、ね、確かに最初の入り口としてはね、吉川さんは、ね、気候のとこへ行ってその自分のね立った時の体の感覚を感じたかもしれない。それはあくまでも入り口であって、ね、その体の感覚っていう入り口を通ってもっと深い世界に入っていってるのね、我々は。いいですか、なぜかって言って言えば、そこはもう主体と客体とが分かれた世界から、それが分かれていない世界へもうずんずんずんずんと我々は入り込んでいってるから。でその時に、非常に不思議なことに、もう主体と客体がねもうはっきりしなくなってきた。だけどもなおかつあえて誰がそれを見ているのって言った時に、我々は何を発見するかって言ったらば、もう俺が何か体の感覚を見るわけでも、俺が宇宙を見るわけでもなくて、どうなりますか、それは俺と宇宙、私と宇宙っていうのはもうイコールになっちゃうんですよ。ですか。だからあえて私が宇宙を見る、わけでもない。で誰が宇宙を見るのかって言った時に、もうその時に自分の内と外ね、外と内、インサイドとアウトサイドが実はもう全部一緒になってしまうっていう、なんかとんでもない世界に入っていくのね。でこれね、この間の、池田さんの文章の続きのとこにあるんだけど、いいですね。その時に我々はもうシンキングマインドが落ちて、ただ何かを感じている。でその時それはもう体の感覚なんてそんなチャチなものではない、何かもう無限なものをね感じる。でその時にでこう書いてるのね、例えば無限の質クオリティを感受しつつ宇宙を前方へと進んでいく。もうそれはもう宇宙じゃないですかね。で前進していると思うのである。しかしこの時人は宇宙について考えているのは自分であるということを忘れている。そして忘れていたということにふと気づく。考えているのは自分である、ね、要するに感じているのは自分である。でこの瞬間内的宇宙と外的宇宙とがまばゆくか逆転し、主観と客観とがその時考えられていた最大の幅においてピタリと重なることになる。重なったそれが自分であるという、まさにそのことなのだから、この面白さったら答えられないっていうことはね、どういうことかっていうと、そうもうその時に俺がいてなんか宇宙っていう物質世界があるっていうような常識的な世界観は壊れているわけね。 なぜかって言ったらば、もうそこには主体と客体とがそんなにはっきりしていなくて、それでもなおかつ誰が見ているのって見たときに、もうその時俺が宇宙なんだか宇宙が俺なんだかよく分かんない状態に入っていくわけですよ、ね。まあ、だからこれはちょっともう複雑になるから、もうここで止めますけども、でそうなった時に初めて魂の声っていうのは、そんなね世間の声を聞いてパートナーを選ぶとか、魂の声を聞いてパートナーを選ぶとか、もうそのレベルの話ではなくなっちゃって、その魂の声っていうのは実は私と宇宙とは同一なんだっていうところね、まあ、これ非常に危うい表現だし、ありとあらゆる誤解を生むけども、まあまあ、何を言ってるかさえ押さえてもらったらいいですからね、まあ、でこの問題ちょっと非常にあまりにも微妙な問題だから、これは来年徹底的にまた解いていきますけれども、大事なことはその何かに触れた時ね、触れた時、その時は俺が何かに触れてるってことももうなくて、ただ何かがそこに現れているだけじゃないですか、ね、そうなった時に初めて我々は今までね、この単にティンキングとエモーションが支配的だったある一番目の部屋であれこれと判断して、ね、仕事を選んで、ね、学校を選んでパートナーを選んでっていうような人生から全く違う人生に入っていくことができるっていう、ね、ことですね。でそこまでいかないと魂の声を正確に聞くことはね、それは無理です。でそれはなおちゃんが言う通り、魂の声なんだか Thinking Mind の声なんだかよく分かんないって言ってね、ことですよ。だからそのこの間もね、言ったけど、要するにまあ、我々この世であって、ある人に非常に強く惹かれるわけですよ。なぜこの人をこんなに惹かれるの、あこれはもうね過去世からの因縁だとかね、まあいろいろあって、でもそれはティンキングマインドの妄想じゃないかとかね、まあいろいろあるわけですよ、ね、だからそういうレベルだと本当に何があるのか分かんないわけよですよ。それは、ね、単なるそれは自分の欲望なのか、それとももっと大きなところで本当になんか縁のある人だからどうしようもなくお互いに惹かれ合っちゃうとかね、それは分かんないですよ。だけども今言ってるのは、そういうよく分けの分かんない世界ではなくて、その世界だったらもうまさに直子さんが言われるように Thinking Mind なのか魂の声なのかよく分かんない、その通りでしょう、ね、だけども今言ってるのはそういうことではなくて、このね何かに触れた時に触れる俺と触れられる何かっていうもう区別がもうない、そういう世界に入っていったときに、じゃあ自分って一体何なの、この宇宙って一体何なのっていうところがもうかなりもう非常に分かんなくなってきてしまう。だけどもこれだけはしっかりとリアリティとしてあるから、それはもちろん、安らぎの世界であり喜びの世界であり静寂の世界であり、同時にそれはまた知恵の世界でもあるから、そこの世界にいる限り我々は Thinking Mind を道具としてシャープに使うことができる。で、そのシャープなナイフによって自分を傷つけるということはありえないということですね。はい、ちょっと今日は魂の声正確に聞くためにというところで、まあ、一気にそこまで行きましたけど、まあ、大体それで、ね、なぜ瞑想が普通はうまくいかなかったのか、ね、うまくいくためにはどうしたらいいのかということで、体の感覚を見るところから始めましょうね、で体の感覚を見ることで傷の世界に入って、そこで初めて我々は呼吸を見たり、ね、いろんなことをすることができる、ね、心を見たりとかね、でそういう話です、ね、はい、じゃあ一応ね今日、まあ、大体これで今年我々がやろうとしたこと まあ、まとまりはついたと思いますので、それちょっと、ね、2ヶ月ほどブレイク取ります、ね、ですからね、この2ヶ月のブレイクの間どうぞね、まず体の感覚を見る、ね、それはもう複雑なことする必要ないです、もう自分の手のひらだけで十分です、ね、によって気づきの世界に入って、そこでどうぞ、呼吸を見たり、ね、いろいろしてください、ね、慈悲を、ね、したり、ね、はい、じゃあまた来年またお会いしたいと思います、ね、来年の1月16日、ね、また、まず新しい地球の開花を開きますので、はい、お願いします。はい。